こんばんは、です。来ました。ですね、今日はやっと多分今日で終わりにできると思うんですけど、オフィスっていう題名の話の続きということで3回にわたって、まあ今日3回目ですけど、やってきましたけども、とりあえず多分今日で終わるでしょうということですね。で、行きたいと思うんですけど、 G ドレス読み、567、親方ソロからおっちゃんがと、まあ、誰も取らないですね、それじゃあ、ラピュタ始まんないと思うんですけど。で、568、おっちゃんこう待ってたよと、もうおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、あざっす。で、569、以上って書いてあるんですけど、よくわかんないです。じゃあ行きましょう。よくわかんないレッスンで終わるとどうしたらいいかわかんないです。で、とりあえずですね、前回どうだったとかですね、そういったのはあえて言いません。ダラダラと言っちゃいそうなのと、まあ、すでにダラダラ言ってますけど、まあめんどくさいんで、はい、なのでもし、気になるという方はですね、前回前々回の録音はアップされてるので、そちらを聞いていただきたいなと思います、はい、というわけで、じゃ あ音を切って、変えてですね、早速いきたいかなと思います。でですね、あ、まだジーターありましたね。570、こんばんは兄貴、待ってたよと、まあ、兄貴じゃないんですけど、とりあえずあざっす、はい、というわけでいきましょう。続きからです。つくもやは第2章のオフィス、続き。白いベッドで光一はまだ眠り続けていた。検査の結果、異常は見つからなかったが、よほどのショックがあったのか、それとも疲労のためか、ただひたすらこんこんと眠り続けている。その傍らで私は青ざめたカナと一緒に椅子に腰掛けていた。カナも少し前まではベッドで眠っていたのだ。まだ具合はよろしくなさそうだったが、医師の勧めも断ってこちらにいた。ついさっきまでは編集長もいた。彼はしきりに事情を聞きたかったが、私はただよくわからないとしか言わなかった。それを鵜呑みにする人でもなかったけれど、実際よくわからないのが本音だったからだ。説明して分かってもらえる自信もなかったし、何よりあの資料室からみんなを遠ざけたかった。妙な話をして資料室が出入り禁止になるのは困る。無事に編集長が帰って入れ違いで入ってきたカナと私はこうしてぼんやり高一のそばに座っていたのだった。花寿司のおかみさんがね、不意にカナがつぶやくように話し始めた。妙なことを言ってたのよ。妙なことって何？今川さんが辞める少し前からよく鞍馬編集長とこの辺で飲んでるのを見たって。鞍馬編集長と？鞍馬編集長と今川さんの接点が見えず、私は思わず首をかしげた。彼はどちらかといえばリアリストで、第三の存在をどこかバカにしている節があった。いるかいないかわからんようなものをよく取材ができるとよく言っていたものだ。だから編集長と今川さんが仲良く飲んでいる姿は正直想像がつかなかった。あと、これはあくまで噂なんだけど。何？ 噂という時は大抵ソースがはっきりしない、もしくは明らかにしたくない時がほとんどだ。当てにならないかまずいネタかのどちらかということになる。今川さんの奥さん乱暴されたんじゃないかって噂。え、誰に？わからないけど、でも自殺した時妊娠してたらしくて。それは間違いないの？私の問いにカノはこくりとうなずいた。産婦人科に入る姿を目撃されてるし、その少し前に体調が良くなかったって話もあるの。間違いないんじゃないかな。もちろんそれだけで決めつけるのは危険だが、火のないところに煙は立たない。可能性としては十分考えうるわけだ。体内に子を宿して自殺する理由など普通では考えも及ばない。母はどんな理由があっても子を守るものだ。その子供もろとも消し去らなければならない理由があるとすれば。他の誰かの子を宿して、それが自分で許せなくて。私のつぶやきを引き継ぐようにカナが口を開いた。不倫の子ならおろすと思うの。不倫する度胸があるんだもん。でもその子も自分も許せないって、不倫なんかじゃありえない気がするんだけど。もしかして今川さんはその相手を知ってるのかしら。問いかけに答えはない。カナは黙ったままうつむいていた。何かがつながりかけたと思ったらつながらないピースがまた出てくる。けれどきっと答えまではそう遠くないはずだ。妙な確信が私の中にはあった。その時病室のドアをノックする音が聞こえた。どうぞ。かけた声に答えてドアを開けたのはよく見知った男性だ。マミヤさん。ああ、ユキいたのか。望月も久しぶりだな。ただその姿は私が知る姿とは著しく遠い。頬は痩せこけ、目の下にはクマを作り、明らかに憔悴した様子だった。立て続けに社員に不幸が起こっているのだから無理はないのかもしれない。もともとは颯爽とした感じの面目も悪くない人だけに、その様子は一層哀れさを誘う。渡部の様子は？と尋ねながら歩み寄ってくる彼に椅子を進めて自分は立つ。すると体を投げ出すように間宮さんはどっかりと丸椅子に腰を落とした。眠っているだけです。特に異常はないと。ならいいんだが、最近どうもうちの社は呪われてるんじゃないかってくらい人が死ぬからな。言葉よりもため息の割合が多い。武将ひげをなで光一を見やるその姿はまさに部下を思いやる上司といった風体だ。呪いなんですよ。そう言い切ったのは私ではなくカナだった。呪い？まさか。薄く半笑いを浮かべ、笑い飛ばそうとした間宮さんの前に椅子から立ったカナが言葉をぶつけた。私たちみんな今川さんに呪い殺されるんです。今川に？間宮さんの表情が硬くなる。戸惑ってさまよわせた視線が私へと向いた。覚えありませんか？静かに問いかけた私に大きなため息をつくと、間宮さんはガシと頭をかいた。どう答えたものか、そんなことを考えているように見える。全 全くないとは言わない。だがどうして今川が。福郎さんですよ、覚えてませんか。そう言ったのはいつの間にか目を覚ました光一だった。光一、もう大丈夫なの。顔をしかめながら体を起こそうとする光一に手を貸すと、少しふらつきながら光一はベッドに座った。まあ多分大丈夫。それより編集長、福郎さんは覚えてますよね。光一の問いかけに間宮さんは何とも言えず苦い顔をしてうなずいた。辞める時のあれか。しかしあんなものにそんな効果はないだろう。それももう随分前の話だ。ライトの第三だった部屋に福郎さんはありました。あの机を置いていこうって言ったの編集長ですよね。強い口調の光一に対し間宮さんは微動だにしない。その間宮さんに今度はカナが言った。もしかして知ってたんじゃないですか、あそこにフクロウさんがあるの。いや知ってたわけじゃない。じゃあどうして。カナ落ち着いて。半ば金切り声のカナを椅子に落ち着かせる。間宮さんは疲れ切った様子で顔を両手でこすった。2ヶ月くらい前になるか、第三を独立させる話が浮上した時に今川から電話があったんだ。今川さんから。ああ、俺は死ぬまでライトを動かん、机も動かすなってな。どこから独立の話を聞いたかは知らんが、つまり本人の希望だったってわけですか。わからない。光一の顔がそう言っている。実際今川が会社を飛び出した時のこともあって誰もあの机を使いたがらなかったしな。斎藤に処分を任せてあそこに置きっぱなしにしたんだ。編集長が今川さんに恨みを買ってるとしたら例の発禁ビデオ本のことですよね。聞きにくいことをあっさりと聞いたのはカナだった。質問というよりは質問で、その鋭い視線に間宮さんはわずかに口元を歪めた。あれは俺たちの間で決まってたんだよ。え、どういうことですか。思いもよらぬ答えに光一もゆりも目を丸くしている。もちろん私も一瞬あっけに取られてしまった。今川の奥さんのことは知ってるか。失礼、ちょっと待って。言います。エーミさん、今川の奥さんのことは知ってるか。まあ噂程度ですが。どんな噂が気になるところだが、まあ間違ってはないんだろうな。俺は学生の頃から永遠さんが好きでな、今川とこっそり付き合っているのも承知の上で親父に頼んだんだ。ひで読めない。これがわからない。どこに書いてあるんだ。いいや、秀江さんにしよう。 花枝だ。読み間違えた。もう一回言いきます。花枝さん、今川の奥さんのことは知ってるか？まあ噂程度ですが。どんな噂か気になるところだが、まあ間違ってはいないんだろうな。俺は学生の頃から花枝さんが好きでな、今川とこっそり付き合っているのも承知の上で親父に頼んだんだ。花枝さんの父親、つまりライトの前の社長が親父の先輩だったからな。だが見合いは見事に破談だ。今川はあんまり俺が気の毒だったんだろうよ。自分が持ってる企画をそのうちやるからと言ってきた。それがあの本ですか？そうだ、ジャパニーズホラーブームもあって当たるのは目に見えていた。もともと今川は出世に興味がなかったし、あの企画を俺に譲ってくれたんだ。ますますわからない。じゃあどうして今川さんは間宮さんを恨むのか？間宮さんは今川さんに恨まれるとしたらなぜだと思います？親父さんが帰宅の時の電話をな、締め切りが終わるまで伝えなかったんだ。おかげで奴は死に目に会えなかった。そんなことなんですか？あっけに取られた様子で光一がつぶやいた。その程度のことと言ってはいけないだろうが、それで第三編集部の命が危険にさらされるのではどこか納得がいかない。今川の親父さん知らないか？今川良生って有名な民族学者だ。マニアの間じゃ心霊研究者としても名高い。栄之助さんじゃないんですか？実家の表札は確かそうだったよな。光一と二人顔を見合わせる。そりゃじいさんだ。親父さんは研究で関東の大学にずっといたんだよ。とにかく今川はその親父さんをえらく尊敬しててな、何かと言っては尋ねて言ってた。随分貴重な資料も提供してもらったよ。その死に目に会えなかったからと。俺はそうじゃないかと思ってるけどな。辞める時の今川も尋常じゃなかったし、しかしそのフクロウさんが原因なら何とかしなきゃならんだろうな。どこか巧妙なお寺か神社を知りませんか？そう言いながら小一はベッドを降りようとした。支えようとすると大丈夫だと手を挙げる。知ってるけどな、大抵そういうところは忙しいんだ。お前こそ知らないのか？エセならいくらでも。光一の返事に間宮さんは大きくため息をついた。眉唾の世界だけに眉唾者ならたくさんあるんだよな。フクロウさんもその手合いだと思ってたのに。ベッドから立った光一のズボンのポケットがじゃらりと音を立った。ん？ポケットに手を入れた光一の顔がしかめっ面になる。なんだこりゃ。ポケットから出した手には砕けた数珠の無残な残骸があった。これ、ああ、あのお寺でもらったやつ。フクロウさんが生まれた地方の寺でもらったあの数珠が本物のフクロウさんを前に砕け散ってしまったというのか。光一の顔が焦りに染まった。こりゃ本格的に寺を探すか。俺も今日の入校が終わったら探してみる。渡部、お前も明日からは仕事してくれるよ。仕事してくれよ。さすがに3人も抜けると次の企画が危ないからな。分かってます。本当は仕事どころではない。 そう思ってもやりかけた仕事は終わらさなければならない。簡単に明日の打ち合わせをして、間宮さんは椅子から立ち上がった。じゃあ明日な。そう言って去ろうとした間宮さんに私は思い出した問いを投げた。今川さんと鞍馬編集長って仲が良かったですか？今川と鞍馬さん、一番ミスマッチだと言わんばかりの顔をして間宮さんは首をかしげた。いや、接点はほとんどなかったと思うけどな。あと今川さんの奥さんには亡くなる前に会いました？いや、振られた側としちゃかっこ悪くてわざわざ訪ねていけないだろう。それももっともだ。納得していると、ふと何かを思い出したように間宮さんが踏み出しかけた足を止めた。ああそうだ、鞍馬さんに今度保険のことで話があるからって言っといてくれよ。保険？何ですかそれ。編集長保険のことだ。まあそういえばわかるから。私はますますわからない。光一とユリを見たが同じく首をかしげるばかりだ。じゃあ渡部、明日会社でな。間宮さんが帰った後、私たちはしばし黙り込んだまま考え込んでいた。結局二人は入院することなく病院を後にすることになった。光一はどこかに連絡を取るなり一人でどこかに出て行ったため、私とカナは二人病院から車に乗り込んだ。家でいい？そう尋ねた私に顔色悪くカナがうなずいた。ねえ翔子、何？うちに泊まってくれないかな？そう言われる気はしていた。私だって綾組紐につきまとわれるこんな時に一人では到底いられないと思う。青ざめたカナの唇が小さく震えていた。わかった、じゃあうちを回ってからカナの家ね。極力明るめに言ってはみたが効果はあったかどうか。ともあれ、自宅で外泊の準備を整えると、私たちは途中で軽く夕飯を済ませてカナの家へと向かった。カナの家に着いた頃にはすでに夕方だった。傾いた日差しが地面に長い影を落とす。その影を追いかけるように急ぎ足で部屋へと入った。お邪魔します。カナは無言だ。一歩足を踏み入れた。その部屋の中はどこか暗い。パチッと軽い音がして蛍光灯がついたが、やはりどこか影を感じる。綾組紐のせいだろうか。そう頭の隅で考えたとき、何かを蹴飛ばした。
チリチリチリチリ。
ひっと、カナのくぐもった悲鳴がそばで聞こえた。足元に視線を落とすと、チロチロと転がりながら音を奏でる綾組紐が見えた。どこまでも自己主張の激しい紐ね。隠してもおそらく意味はない。持っていたハンカチで挟むようにそれを拾い上げ、私はあえて目につく棚の上に置いた。ここいいよね？問いかけてもカナは黙ったままだ。怯えた目で私を、というより私の手の中のものを見つめている。カナ？え？呼びかけに慌てて応じるが、その目はどこかうつろだ。隠しても無駄だから、あえて目につくとこに置くわよ。ここでいいわよね？
え？
うん、どこでもいい。すっかり怯えきったカナに歩み寄り、顔を覗き込んだ。髪のように白い顔、口紅を塗っているはずの唇は真っ青だ。できることをやるのよ。怖がってちゃ思うツボだから。こういうのはね、気力も大事なの。 もちろん根拠も確証も何もないけれど、何もしないままにただ怯えて震えるのはごめんだ。家中の刃物を集めてどこかに隠すの。呪いがこの状況を引き起こしているのなら、それがいつ発動するものかはわからない。だが内山さんのことを考えると、そうのんびりもしていられないだろうと思う。私はカナに家の中のありとあらゆる刃物や一つの道具を集めさせた。ハサミにカッターにアイスピック、キリに包丁、思いつくすべてをだ。それを新聞紙でひとまとめにくるみ、ガムテープでぐるぐる巻きにすると、ビニール袋に入れてまたガムテープで巻き、外のメーターボックスに入れた。明日か明後日かし明後日か、いつかはわからないが、これで呪いが発動してもカナが簡単に自分を傷つけることはできなくなった。食事は外で取るより他ない。いろいろ不便だが、死ぬよりははるかにマシだ。作業を終えて部屋に戻ると、カナは部屋の片隅で膝を抱えて座っていた。もう大丈夫よ、多分。嘘でも確実に大丈夫だと言ってやればいいものを。自分でもそう思わなくはなかったが、こればかりは確実性がない。だがカナは小さくうなずくと、こちらに向き直った。今川さん、どうしてこんな無差別殺人みたいな真似をしてるんだろう。カナの疑問はもっともだ。まるで呪いの雪だるまみたい。雪だるま？いろんな人を巻き込んでどんどん大きくなっている。確かにそれは言い得て妙だ。呪いを膨らませて最終的に本命を苦しめるため。今川さんの資料にそんなことが書いてあった気がする。それにしても大掛かりだ。ここまでして今川さんは誰に何を復讐したかったんだろう。いつ終わるのかな。カナのつぶやくような疑問に私は答える術を持たなかった。不意に携帯が鳴った。バッグから取り出す相手は高一だった。どうやら知り合いの番組制作者から恋にしている寺を紹介してもらうことができたらしい。明日カナも一緒に行く約束をして電話を切った。そう伝えるとカナの顔がやや明るくなる。これが効果を出せばいいが。電話を出したついでに会社に電話をかけることにする。編集長に明日は午後から出社する旨を告げると、不機嫌ながら、承諾の返事が返ってきた。ついでに私は間宮さんからの伝言を伝えることにした。編集長、間宮さんが保険のことで話があるって言ってましたよ。ミスティに行ったのか。いえ、出先で会ったので。編集長保険って何のことですか。東堂君を知ってるだろ。昔第三にいた。あいつが保険の代理業を始めた時に付き合いで入らされた保険だ。当時の編集長ばかりで入ったから編集長保険って呼んでるだけだ。なるほど、そういう保険の商品があったわけじゃないんですね。当たり前だ。じゃあ他の電話が入ったから切るぞ。はい、お疲れ様です。東堂さんは私も知っている。保険自由化の折に代理店資格を取って独立した人だ。確か私自身も付き合いでがん保険に加入した記憶がある。編集長との電話を切り、私は東堂さんに電話をかけてみることにした。なんとなく引っかかるのだ。編集長保険の説明をした時の編集長の口調、妙に早口でどこか言い訳がましい。 電話に出た東堂さんは外回り中らしく、背後ではバスのアナウンスが流れていた。ゆういちさん、久しぶりだな。元気？相変わらず渡部とは続いてんの？軽い口調は相変わらずだ。確か少し年上だった気がする。あれと大して変わらないくらいか。女好きのバツイチ、罰が増えてなければそんな感じだったと思う。おかげさまで。ちょっと聞きたいことがあって。
何？俺の今夜の予定？
じゃなくて編集長保険のことですよ。
守秘義務があるんだけどな。
独り言でもいいです。どんな保険かちょっとだけ囁いてくれれば。
どんな保険って？あの当時の第一から第三の編集長が死亡保障付きの積み立て保険をかけてくれたんだよ。お互いを受け取り人にして10年の短期だし、額も300万程度で大したことなかったから、点数稼ぎにちょうどいい感じで。
お互いを受け取り人に？
ああ、誰か死んだら残りの2人が半分ずつ保険金を受け取ることができるんだ。
じゃあこの間亡くなった斉藤編集長の分は？
うん、もうすぐ支払われるはずだよ。妙な死に方だったけど、不審点が見つからなかったしね。150万でも今の鞍馬編集長には大きいだろうから、こう言っちゃなんだけど、すごく喜んでたよ。
喜んでた？借金でもあったんですか？
え？だってほら、あの人株がって。
これは言っちゃまずかったか。
今のは聞かなかったことにしてよ。
もうちょっと話してくれたら聞かなかったことにします。
かなわないな。あの人少し前にたまたま買った株が値上がりして大儲けしてさ、それに味を占めてハマったんだよ。
じゃあ今度は大損？
500万くらいって言ってたよ。損切りで抑えてそれくらいだって。
そんな話初めて聞いた。
幸いまだそんなにヤバいところからは借りてないし、年内に払えばなんとかって言ってたけど、それでも家のローンとかあるから簡単にはいかないんじゃないのかな。どうせ奥さんには内緒だろうしね。結局同じ時期に契約してもらった積み立て型の保険も解約して、借金の返済に当てたらしいから。
なるほど。じゃあもし間宮さんに何かあったりしたら？
そりゃすごく助かるんだろうけど、いくらなんでもそうはいかないんじゃない？
東堂さんはフクロウさんのことを知らない。知っていたとしてもその関連性は実証できないし、まして編集長は関係ないのだ。これはただの偶然に過ぎない。
本当にただの偶然か。今川さんと鞍馬編集長、一見この二人にほとんど接点もない。でももし何かがあったら。
東堂さんとの電話を切った私はカナに言った。晩ご飯食べましょう。今日はお寿司をおごるが。
花寿司は繁華街から少し奥に入った狭い通りにある。カウンターと少しのテーブル席、そして奥の座敷で構成されている。値段は手頃だが味はよく、たまに接待などでも利用させてもらっていた。その奥のテーブル席で私はカナと寿司をつまむ。まだ時間が少し早いこともあり、お客は私たちの他には座敷の一組しかいないようだった。
おかみさん、ちょっといい？
カナの呼びかけにカウンターを拭いていたおかみさんがにこやかに近づいてきた。着物に割烹着が粋な50代くらいの女性だ。
何かご注文？
にこやかにそう尋ねたおかみさんに、まずは小鉢の追加を頼んで本題に入る。
前にうちの編集長と今川さんが一緒のところを見たって本当ですか？
そう尋ねるとおかみさんは、ああそのことをとにこやかにうなずいた。 ええ、見たわよ。珍しい組み合わせだったからよく覚えてるの。特に今川さんは荒れてた時期だったし。
荒れてた時期って？
問い返すと、おかみさんは周りを気遣うように声を潜めた。
奥さんが自殺なさったでしょ。そのちょっと後だったのよ。
あの時も背中丸めて怖い顔をした今川さんを慰めるみたいに、鞍馬編集長さんがパチンコ屋の裏のスナックに入っていったのよ。
なんてスナックだか覚えてます？
なんだか警察の聞き込みみたいね。覚えてるわよ。小町っていうの。ちょうどママが奥にいるわよ。
え？
都合がいいことがたまにこうして起こることがある。おかみさんの紹介で奥の座敷に行くと、和服姿の綺麗な女性が二人お寿司をつまんでいた。どうやら出勤前の腹ごしらえだったらしい。おかみさんが丁寧に私たちのことを紹介してくれると、マチコと名乗ったママらしき女性はにこやかに同席を許可してくれた。
それで何を聞きたいのかしら。
鞍馬編集長と今川さんがどんなことを話してたのか知りたいんです。お客さんのことだから言いにくいかもしれませんけれど、何か聞かせていただけませんか。
そう尋ねると、町子さんは困ったように連れの女性を顔を見合わせた。
お客さんのことだからそう簡単には話せないわ。何か事情があるの？
実は今川さんが亡くなったんです。
え？今川さんが？まさか。
ニュースを見ていないのかもしれない。それともこちらでは小さく取り上げられただけなのかもしれない。
私は今川さんが実家でフランス体となって発見されたことを町子さんに告げた。物事の全てを説明するよりその方が事情としてはインパクトがある。少し眉を寄せて町子さんは時計を見ると、あまり時間がないけれどと前置きをして話してくれた。
今川さんは時々来てくださる常連様でね、あの頃は奥様が亡くなってとても荒れていたからなんとなく気をつけていたのよ。あの時は珍しく連れの方がいたけど、なんだか妙な感じだったわ。
妙？
話を全部聞いたわけじゃないんだけど、なんというのかしらね、慰めているようで焚きつけているというか。
焚きつけるって何よ？
それはよくわからないのよ。けれどお前だったら復讐できるだろうとか、奥さんのためだとか言ってるのが聞こえたわね。どうせ捕まらないんなら皆殺しだなんて物騒なことも聞こえてきて、何の相談をしてるのかとても気になったけど。
皆殺しというキーワードがとても気になった。捕まらないというキーワードも。
誰が捕まらないから皆殺しなんだろう。編集長は奥さんのことを引き合いに出して今川さんに持ちかけた。
何を？
フクロウさんを？あのリアリストが？
つながったようでつながりきれない。
マチコさんとおかみさんに丁寧に礼を述べ、私たちは花寿司を後にした。
カナの部屋に帰り、一通り光一に報告して落ち着いてからも、私は鞍馬編集長と今川さんとのつながりについて考えていた。もっとも、いくら考えても浮かんでくるものではない。奥さんの自殺、妊娠、間宮さんとの確執、編集長保険、鞍馬編集長の言葉。
考えていると、不意にほっぺたに冷たいものが押し当てられた。キャッと慌ててみると、よく冷えた缶チューハイが差し出される。
飲む？
それを差し出すカナの笑みがどこかぎこちない。
飲んでとっとと寝ちゃいたいなって思って。
うん、そうだね。
いつもよりかなり早い時間。けれど私はそれを受け取ってプシュリと開けた。こういう時は黙って付き合ってやるのが友人というものだ。カナも隣に座ってプシュリと開けた。お互いの缶を軽く打ち合わせ、乾杯の真似をする。その時口元に缶を運んだカナの動きが止まった。
カナどうしたの？
缶の飲み口を凝視し、見る間にその顔が青ざめていく。
カナ？
缶に何かあるのかと見てみるが、特に変わったところはない。だがその缶を持つカナの手が激しく震え始めた。
カナ、一体どうしたのよ？
言った瞬間にカナの手からチューハイの缶が滑り落ちた。カーペットに広がるチューハイの水たまり。拭くものを探そうと動きかけたその時、異変は起きた。
いや
ー、カナ？
チリーン
とやけに澄んだ音が響いた。慌てて振り返った先にタンスの上の綾組紐、それが大きく揺れた。
チリーンチリーン、いやー、虫が虫が
と、次の瞬間カナは狂ったように腕をかきむしり始めたのだった。
カナ？
いや
とかきむしる手の皮膚が、首の皮膚が破れ血がにじみ出す。それでもカナの手は服から露出した部分をかきむしることをやめようとはしなかった。
やめてカナ、やめて
と慌てて羽交い締めにしようとカナに飛びついた。だけどカナにしか見えない恐怖の現像は、私の存在など全て打ち消してしまったのに違いない。
いや
と凄まじい力に振り払われ、私はしたたかにタンスに背中を打ちつけた。
チリーンチリチリ
と衝撃でタンスから転がり落ちた綾組紐が寒気を誘う音を奏でる。次の瞬間、私は自分の迂闊さを一生後悔することになった。
ああ、いや
と、ザク。実際には音などしない。だが、私の目の前で、カナは机の上にあったボールペンをつかむと、それを思いっきり自分の腕に突き立てたのだった。
カナ、カナ、
と獣のような方向とともに、カナの手が太ももを、ふくらはぎを、腹を、肩を刺してゆく。瞳から止めどもなく滴り落ちる涙が彼女の苦痛を物語っていた。痛む背中をだましだまし見起こし、カナに飛びつく。けれど私の体はその度に振り払われ、床に叩きつけられた。気がつけば私の体もカナの体も血に染まっている。一つ一つの傷は致命的ではないものの、このままこの状態が続けば、いつかは大きな動脈を傷つける。そうなれば、
カナお願いやめて
と泣いてるんだか叫んでいるんだか、もはやわからない。私の血を吐くような願いはカナの耳には届かず、私は震える手で携帯をポケットから探り出した。
誰か助けを呼ばなければ。
震えながら呼び出し音を聞く間も、目の前でカナは自分の体を突き刺し続けている。
お願い早く早く。
呼び出し音が途切れた。
小一、私、カナ、カナが。
そう叫んだ瞬間だった。
チリーン
とノイズが混じったような、何か引っかかるような音を、その不鮮明さがなお寒気を誘った。
小一？
切れた電話に呆然としていると、どろりと何か生ぬるいものが腕にかかった。
え？
動かした視線の先で赤い線が見えた。それはカナの首筋から始まり、天井へと一直線に向かっている。 天井でせき止められたその流れがボタボタと滴り落ちているのだった。
カナ？カナ！
何が起きたかは火を見るより明らかだった。慌てて携帯のボタンをプッシュした。呼び出し音の後に落ち着いた声が響いた。はい、樋口です。
樋口さん、助けてください。カナが、カナが。
それからどうなったのかはわからない。私は赤く染まった部屋の中でどうすることもできず、ただ震えていたのだった。結局私はカナを助けることができなかった。出血があまりにも多すぎた上、カナの血液型は非常に特殊だったのだ。輸血の量が圧倒的に足りず、カナは帰らぬ人となった。ケースがケースで条件が条件であるため、殺人の線も疑われたらしい。けれど呆然と事情聴取を受けている間に樋口さんがきちんと取り計らってくれたらしく、夜がしらじらと明ける頃には私は警察署を出ることができた。送りましょう。その格好じゃ外は歩きにくいでしょう。私の服にはまだカナの血がこびりついている。気がつけば髪にも、持っていたバッグにも血が跳ねていた。私は樋口さんのお言葉に甘えて自宅まで送ってもらうことにしたのだった。車の中で私も樋口さんも終始無言だった。お互いの無力さをかみしめるようにただ唇を結んで黙りこくったまま。ただ車から降りる間際に樋口さんがつぶやいた言葉を私は一生忘れないだろう。恨みが愛情を凌駕するなら、私たちは誰を恨めば大事な人を守れるんでしょうね。誰も恨みたくはないけれど。そう続けた樋口さんの言葉には妙な重みがあった。樋口さんはどうしてこの事件を追ってるんですか？私の問いに樋口さんは何も答えてはくれなかった。シャワーを浴びてようやく落ち着いた頃、部屋のチャイムが鳴った。出てみるとそこには疲れ切った顔の光一がいた。なぜだかわからない。光一の顔を見た瞬間、私はなぜだか嫌な予感に襲われていた。吐き気がしそうなほどの寒気、ちょうど綾組紐を前にした時のような。悪い、電話に出られなくて。そう言った光一を部屋にあげると、なぜだか不臭が鼻をついた。
ううん、大丈夫？
こっちに戻る途中で車がエンストして、さっきようやく帰ってきたんだ。
そう。
狭い部屋のわずかなスペースに座り込んだ光一が私を見上げた。物言いたげなその瞳がやけに不安を煽る。
光一、
気づいたか？
何を？
そう聞きたかったが聞けなかった。答えは分かっている。そして光一もきっとそのことを知っている。お前昔から妙に勘がいいもんな。俺はそれ霊感だって思ってるけどさ。
嫌よ、そんな眉唾。
そう言うと思った。そう言って光一は低く笑った。喉に引っかかるような笑い声。やがて光一はポケットに手を突っ込んだ。無造作に何かをつかみ取り出すと、私に向かってその手を開く。その何かは光一の手を滑り落ち床に落ちた。
チリン、チリチリチリ。
吐き気がこみ上げる。 つい先ほど友人の死とともにその音を聞いたばかりだ。
光一。
妙なことに吐き気と同時に視界がぼやけた。絶望感が私を包む。何か言うよりも早く光一が口を開いた。望月は間に合わなかったんだってな。修理工場にいる間に樋口さんから電話があった。
うん。
その電話を切ってすぐ光一の手がくしゃりと紙を書いた。頼りになる大きな手だが、今はその手が震えている。すぐ運転席にそれが落ちてた。そう言って綾組紐を見るや見ある光一の目に大きな感情は見受けられなかった。強いて言うのならば諦めだろうか。
安藤さんのじゃないの？
残念ながら違う。希望を打ち砕く時にすらこの男は憎らしいほど冷静だ。そういえばそんなところに惹かれた気がする。
お祓いすれば大丈夫なのよね？
今日行く予定だった。そういえば今から行かなければならないのではなかったか。
車は動かないのなら私が運転するわ。今から行きましょうよ。
そう言ってテーブルの上の鍵をつかもうとした手は光一につかまれた。そのまま引き寄せられ力強く抱きしめられる。
光一。
その寺から連絡があった。住職が心臓発作で死んだらしい。あまりに力強く抱きしめられて光一の顔を見ることはできない。だが吐息が震えている。力強い腕が震えている。私は思わず光一を力いっぱい抱きしめていた。どんと重い鉛が覆いかぶさってきたような、これを絶望というのだろうか。呆然とただ腕の中の男をすがりつくように抱きしめていることしかできないこの無力さ。
ダメ
翔子。
ダメよ、連れて行かせない。
根拠も自信もありはしない。ただそう言わなければ自分が壊れてしまいそうだった。
翔子、嫌よ。
友人は目の前でなすすべもなく死んだ。今度は愛する人が失われようとしている。
何か方法があるはずよ。絶対あるはずなんだから。あなたオカルト専門でしょ、何か考えなさいよ。
と取り乱して怒鳴りつける私を光一はただ黙って抱きしめてくれた。
死なせやしないんだから、絶対死なせないんだから。
きっとできることはあるさ。あやすように私の背中を撫でながら落ち着いた声で光一は言った。それでもその手は震えている。
何が何でも探すわ。またあのお寺に行って話を聞けば何かわかるかも。
その前に俺も少し調べてみるよ。
じゃあまず私電話をかけてみるわ。下調べしておかなきゃ。無駄足を踏んでる余裕はないものね。
話しながらお互いに顔を見る勇気は出ない。顔を見た瞬間に動けなくなる気がしたのだ。だが次の瞬間私は思わず光一の顔を見てしまった。愛してるから、そう言ったから。
何？急に
照れた顔で微妙に視線をそらした光一の顔が涙で曇っていく。こういうのはほら、たまには言っとかないと。 縁起でもないわよバカ。
嬉しいはずなのに妙に寂しくて悲しい。これが最後だなんて思いたくなかった。部屋から帰る間際、振り返った光一は妙なことを聞いた。ライトのセキュリティコードって変更ないよな。セキュリティコードとはフロアのセキュリティを解除するための暗証番号である。入社してからこの方変わらないものが今さら変わっているわけもなく。
そのままよ。どうして？
いや、なんとなく聞いただけ。この言葉をうっかり信じてしまったのはきっと私が嫌な予感のオンパレードに麻痺してしまったからなんだろうと思う。光一が閉めたドアの音の後に小さく鈴の音が聞こえた気がして、私はまたその場から動けなくなってしまった。昼から出社すると私を見るなりユリが駆け寄ってきた。
ねえ翔子、カナが死んだって？
その問いかけに私はただ黙ってうなずくことしかできなかった。第二編集部に連絡を入れたのは私だ。その後第一にも出社が遅れる旨を連絡していた。今頃社内は騒然としているに違いない。斉藤編集長に続きカナまでが奇妙な死を遂げたのだ。
翔子、カナが死ぬときそばにいたって？
ため息がこぼれそうだった。その代わりに涙がこぼれた。
うん。
そう答えるのがやっとだった。その日の仕事をどうこなしたのか覚えていない。気がつけば夕方だった。打ち合わせと取材はしたような気がする。だがそれがまともに記録できてたかどうかは藤田さんの苦笑いを見ればよく分かった。後で俺の IC レコーダーを貸してやるよ。今日は早く帰るといい。
すいません。
仕方ないさ、事情が事情だしな。その言葉に甘えて定時とともに私は社を出ようとして気がついた。寺に電話をしておかねば。以前に訪ねたあの寺の連絡先を控えているのは会社だ。私は出かけた扉をくぐり直し編集室に戻った。
あれ、帰らなかったの？
ちょうど鉢合わせたユリにうなずき机に着く。
前に行ったお寺に連絡しようと思って。
前に行ったって？あのフクロウさんのことを聞いたっていうお寺？
うん、そう。
受け答えしながら机を漁る。しまっておいたはずのフクロウさん関連の資料を探すがなぜか見当たらない。
でも前に行った時も大した収穫はなかったんでしょ？
そうだけど、どうしてももう一度何か呪いを解く方法がないか聞いてみようと思って。
まさか渡部さん？
やはりない。机の中にしまっておいたはずの今川さんの手帳もたたり紙の資料もない。この編集部にそんなものに興味を示す人がいるとは思えない。だとしたら一体誰が？黙りこくってしまった私の顔を心配そうに覗き込んでユリが尋ねた。
ねえ、まさか本当に？
ねえ、それよりユリ、私の机誰か触った？
え？
キョトンとしたユリが問い返す間も私は机の中を漁っていた。
今川さんの資料がないの？ここに置いておいたはずなのに。
私はわからないけど、そういえば編集長が翔子のスケジュールを確認するとかで引き出しを開けてたかも。
編集長が？
編集長の机を見るが残念ながら彼は不在だった。
仕方なく私は机の上のパソコンを再び起動させると、インターネットを使ってあの寺の電話番号を調べた。自社の電話番号を調べるのはさほど難しいことではない。住所に当たりがつけば電話番号検索サイトで一発である。
ねえ翔子、カナってやっぱり呪いだったの？
携帯を手に電話番号を入力していると、ユリが不安そうに尋ねてきた。
多分ね。
短く答えた。そうとしか答えようがない。カナの死に方は私の目から見ても異常だった。あの苦悶の中でカナがどんな光景を見たのか私にはわからないけれど、ただの妄想や幻覚で人は自分の体を突き刺したりできるものだろうか。通話ボタンを押し呼び出し音を聞く。なぜだかその隣でユリがまんじりともせずに私を見ていた。呼び出し音が切れ、相手が電話に出る。私は以前に寺を訪ねたこと、その時にもらった数珠が砕けてしまったことを説明すると、住職さんに取り継いでもらえるように頼んだ。
ああ、それはもうフクロウさんに見入れられたね。
電話に出た住職さんはまずそう言った。
見入られたって何か手はないんですか？
かけた本人は死んだんやろ？活字のとこのボンじゃ。
活字？
聞き慣れない単語に私は思わず眉を潜めた。そんな言葉はどこかで聞いただろうか、それとも聞き逃していただけだろうか。
担ぎは屋号や。町に出た今川の分家の。
今川さんの家も元はあの村の出だったのだ。彼の死が公になったことで住職は彼が呪いのかけ手だと推測したのに違いない。
フクロウ落ちの本人が死んだならもう誰も止められんわ。それも担ぎならなおさらやな。
フクロウ落ち？
フクロウさんの呪法をやる人間のことをフクロウ落ちというんや。担ぎはフクロウ月の家系やからな。家系やからなお悪い。そいつが死んだらもう手はあれへん。
目の前が真っ暗になる思いがした。ふらりと仕掛けた視界をなんとかとどめ、私はさらに住職に食らいついた。
でも何かあるでしょ。
さっき電話かけてきた男の方も同じこと聞いとったが、あとは人柱でも立てて燃やすくらいしか思いつかんわい。
高一だ。私以外にそんな電話をかけるとすれば彼しかいない。
そうですか。
実質打つ手がない。そう告げられたも同然だ。私は住職に礼を述べると電話を切った。
ねえ、みんな死ぬの？
電話を切った私にユリが問いかけてきた。
そんなことないわよね。ユリ。
ユリの顔が青ざめている。どうしてユリがショックを受けているのか分からず、私はただ続きを待った。
ミスティの水尾さん、少し前から付き合って。
水尾さんといえば第三の時からいるミスティの編集だ。確かに彼も今川さんが辞める前からいた。光一が呪いを受けるなら彼だって可能性はある。
何か考えるから。
その言葉に自信がないのは誰より分かっていたけれど、私自身誰よりその言葉にすがっていたかったのだった。 結局自宅に戻ったのは10時を回る頃だった。今川さんの資料は結局見つからなかった。資料室に戻ってまで探したが見つけることはできなかったのだ。一体誰が持ち去ったというのか。考えられるのは高一だが、いくらなんでも今は部外者の彼がライトに来て私のデスクを漁ればそれは不審者に他ならない。あれからわずかでも手がかりがあればとネットを検索したが、結局何の手がかりを得ることもできず、ユリと食事をして帰ってきたのだった。
とりあえず電話かな。
携帯を取り高一の番号を呼び出す。寺で聞いたことも話したかったし、今川さんの資料がなくなっていることも報告したかった。数回の呼び出し音が鳴り、留守電に切り替わる。
あれ、
高一はめったに携帯を留守電に設定することがない。操作の仕方がわからないからだと本人は言っていたが、かけ直せばいいだけだから、鳴ってはまずい場面では大抵車に置きっぱなしになっている。とりあえず留守電に吹き込んでおこうと考えたとき、何やらぞくりと背筋に寒気が走った。
チリーンチリーンチリーン。
嫌な予感がした。予感というより直感。高一、でも死ぬにはまだ早い。まだかなり早いはずなのだ。カナダって死ぬまでに2日あった。今死ぬのはあまりにも不自然で絶対に認められない。もう一度リダイヤルでかけ直す。呼び出し音の後、留守電ではなく高一が出た。
高一、今どこ？
少しの間があった。不安の中で待つ私の耳に届いたのは高一の苦笑だった。
お前考え良すぎだよ。何を、どういう意味？
いや、何でもない。で、どうした？中途半端な話のそらし方が気になる。不安が一層大きくなった。鍵を握りしめ、バッグをつかむ。
ねえ、今どこにいるの？
どこって、外だよ。その割には静かだ。微妙に高一の声が反響している気さえする。
今日お寺に電話したでしょ？
したよ。住職に聞いたのか？
ええ。ねえ、何か解決を聞けた？
まあ聞けたといえば聞けたかな。多分もう大丈夫だ。靴を履き外に出た。夜の風が首筋を撫でて通り過ぎる。大丈夫、高一はそう言った。私は住職からは何も解決法を聞けなかったというのに。
まさかライトにいるの？
今の時間ならまだ誰かがいる可能性はある。でもいなかったとしても、高一はセキュリティコードを知っているのだ。翔子、不意に名前を呼ばれて家の鍵をかけた手が止まった。俺で終わるからもう心配するな。
どういう意味を？
お前いい女だからいくらでもいい男が見つかるよ。
何する気なのよ？
気がついたら携帯を耳に当てたまま走り出していた。車に乗り込みエンジンをかける。気ばかり焦ってシートベルトがうまくかからない。俺がずっと守ってやるからさ、安心して新しい男を作れよ。
バカ、何考えてるの？私の男があんた以外の誰に務まると思うのよ。
じゃあな。電話は唐突に切れた。勢いよく飛び出した愛車はそのまま最速レコードを刻んで会社に到着した。他の社員は珍しく誰も残っていないらしく、駐車場には私の車と高一の車の2台だけだった。急いでエレベーターに向かい、編集部があるフロアへと急ぐ。 エレベーターを降りてセキュリティコードを解除する間、情けないことに指が震えっぱなしだった。廊下は真っ暗だった。その闇の中を第三編集部だった資料室へと向かう。資料室には鍵がかかっていなかった。そのドアを大きく開け放ち電気をつける。光一いる？返事はない。考えれば電気がついていなかったのだからいなくても当然なのだが、光一のことだからエンジン音を聞きつけて明かりを消したことも考えられる。書類棚の間を進み奥へと進んだ。やけに脈打つ心臓を抑え、私が見たものは開けっぱなしにされた今川さんの机の引き出し。慌てて駆け寄ったが、フクロウさんは見当たらなかった。
光一。
資料室に来るまでの間の編集室には誰もいなかった。私は慌てて資料室を飛び出すと、階段スペースへ続くドアを開けた。パタパタパタパタパタパタとかすかに響く足音。
光一いるの？
呼びかけに足音は少し速度を早めた。私も慌てて非常階段を駆け下りる。駆け下りた先の出口を開け放てばそこは駐車場。そこに光一がいた。
光一、ここで何してるの？
彼の左手には見るのもおぞましいフクロウさん、そして右手にも何か握っている。来るなよ。一言そう言って光一は温かく微笑んだ。なんで来るんだよ。
来るわよ。だっておかしいでしょ。俺で終わりって何する気なのよ。
そのままだよ。相変わらず光一は微笑んだまま数歩歩み寄って、私はとあることに気がついた。
何この匂い。
流れてきた風に乗った匂い、鼻をツンと刺激するこの匂いはどこかで嗅いだことがある。
まさかガソリン。
知ってるか、人柱は火と柱に通ずる。だからフクロウさんも一緒に燃やすのが効果がある。
やめて。
みんな世話になったからさ、みすみす死なせるわけにはいかないだろう。
光一だって死んでいいわけない。
他に方法があるか。
本当に
どうしてこんな時にまでこの男はこんなに冷静なんだろう。そして私はこんな時にどうして何も思いつかないんだろう。泣くなよ。
泣くわよ。光一が死ぬなら私だって。
ダメだ。それだけは強い一括だった。
だけど光一がどうして。
情けない。こんな時に体が動いてはくれない。光一の右手に握られているのがライターだと気づいてなお、私の体は思うように動いてはくれなかった。これで終わる。でもお前は終わっちゃダメだ。お前は俺が唯一惚れた女だから。俺はお前にあんな無様な死に様を晒したくない。それぐらいなら進んで終わらせた方がかっこいいだろう。
でもだけど、やだ、やよ。
足は一歩も動かなかった。抱き止めれば止められるかもしれないと知ったしても、それでもなお足はピクリとも動かない。光一の右手がライターに火を灯した。
バカ。
バカだよ、俺は。微笑んだまま光一はライターでフクロウさんに火をつけた。
いや
ー、愛してる。確かに唇でそう刻んで、光一は炎に包まれた。現場は騒然としていた。肉が焦げる匂い、消防の慌ただしい怒号、そして私は救急車のサイレンの中にいた。目の前には全身がすでに焼け焦げた光一がいる。人間は皮膚の3分の1を火傷すると生きていくことができない。目の前の光一はすでにわずかに脈があるだけの物体と化していた。一部が炭化して焼けただれてしまったその手をそっと握った。漏れ出した結晶が手を汚す。それでも私はその手を離すことができなかった。もう少しで病院に着きます、準備を。運転席からそんな声が飛んだ。その時
ピ
ー、その瞬間光一だった人はただの肉の塊となった。病院に入った救急車の後部ハッチが慌ただしく開く。1分前に心肺停止です。わかりました、手術室に運んでください。慌ただしいやり取りを聞きながら、私はぼんやりと足元に転がった綾組紐だけをただ見つめていた。その綾組紐は高熱にさらされてなお燃えることなく残っていた。高一のことを警察は焼身自殺だと結論付けた。それは間違ってはいないけれど、殺されたも同然だ。呪いに、今川さんに。自分の部屋の窓からぼんやりと曇り空を眺め、私はただ膝を抱えて座っていた。高一が死んでから1ヶ月以上が過ぎようとしていた。マスコミはこの一連の奇妙な自殺事件を取り上げ、連日面白おかしく報道している。会社も営業できる状態ではなく、私も焼身自殺をした男の恋人だということでマスコミに追い回されていた。そんな中、行われた光一の葬式に参列しても、まだ私はどこか現実を受け入れることができずにいた。確かに呪いは止まったようだった。光一の死後、誰の元にも綾組紐は現れなかったし、誰も死んではいない。光一の考えは正しかったのだけれど、どうして。疑問が脳裏を駆け巡る。他に方法はなかったのか。今川さんが憎悪の対象にしていたのは本当は一体誰だったのか。どうして光一が死ななければならなかったのか。第三の人間を殺して積み重なった憎悪は本当に完全に消えてしまったのか。いくら考えても結論は出ない。分かっていることは、私が光一を失ってしまったことだけだ。バカ、カッコつけてさっさと死んで、何もかも一人でかぶって、私を残して。枯れたと思った涙はまた溢れてくる。やっぱり納得がいかない。こんな中途半端じゃ現実を受け入れられない。玄関のチャイムが鳴った。またマスコミだろうか。膝を抱えると今度は携帯が鳴った。液晶画面を見ると姉の吉江だ。携帯を取り通話ボタンを押した。違う、買え。もしもし、もしもし、翔子？うん。聞き慣れた姉の心配そうな声が聞こえた。そういえば姉も面倒なことに巻き込まれていたようだった。そっちは落ち着いたんだろうか。そんなことを考えていると、また姉の声が耳に飛び込んできた。今ね、翔子の家の前にいるの。いるんでしょ？ちょっと出られる？うん、ちょっと待ってて。玄関ドアを開けると心配そうな顔をした姉がいた。 その顔を見ているとまた涙が溢れてくる。
翔子、ちゃんと食べてる？
その問いには黙って首を横に振った。ろくに食べられない。かろうじて水分は取っていたが、肉類は見るのも嫌だった。それでも最近はようやく少しずつ食べられるようにはなってきていた。
ねえ、ちょっと出よう。気分転換も兼ねて。
このままじゃ翔子がダメになっちゃうわ。そういう姉の言葉に甘えて、私は実に10日ぶりに外に出たのだった。
49日はどうするの？
野菜のリゾットを口に運びながら私はほんの少し考えた。
うん、行く。
あさってはちょうど四十九日の法要で、夕方から菩薩寺で行われることは知っていた。高一のお母さんがひどく心配して、無理はしなくてもいいからと言ってくれていたから行くかどうか迷っていたのだ。行ってもなかなか現実とは向き合えない気はする。それでも私は高一がいない日常を認めなくてはならなかった。死者は49日間はこの世にとどまっているのだという。49日などと言わずにもっといてくれればいいのに。そう思ってため息をついた時、ハンカチを取り出そうとしたバッグから何かが転げ落ちた。
それ何？
拾い上げたそれを見て姉が眉を潜める。人からすればただのゴミにしか見えないだろう。熱で溶けた万年筆の蓋を眺めながら私は小さく微笑んだ。
高一の誕生日に買ってあげたの、万年筆。
フクロウさんの中に入っていたそれは燃え切れずに高一のそばに落ちていた。それを見た時に私は最初に抱いていた嫌な予感が正しかったことを知った。抱いていた嫌な予感。今川さんの段ボールの中にあったいろいろなもののかけら、そこにその万年筆の本体があった。蓋を入れたのはおそらく大きさの関係だろうが、それ以外にもおそらくいろんな人のいろんなものを入れたのだろう。フクロウさんに私物を入れられた人が今回の呪いを受けることになったわけだ。どうして今川さんは第三の人間を残らず呪おうと思ったんだろう。
やっぱり納得がいかない。
え？不意に立ち上がった私に驚いて姉がきょとんと見上げている。残ったリゾットをそのままに私はレシートをつかんだ。
ちょっと会社に行ってくる。
え、ちょっと翔子、会社って何しに行くの？
調べることがあるの。
歩き出した私の手を姉の温かい手がつかんだ。その手の力強さに一瞬ひるんでしまう。姉を見ると真面目な顔をして私を見上げている。
送っていくわよ、別にいいでしょ。
断る理由はない。ただ
死んだ社員の机の中を漁りに行くけどいいの？
そう言うと姉の顔が一瞬引きつった。だがすぐに平気なふりをしてうなずいてみせる。
大丈夫よ、生きた人間の方がよっぽど怖いんだから。
そんな姉の強がりに助けられ、私はライト出版へと向かった。ライト出版があるフロアはセキュリティこそかかってはいないものの静かだった。何人かは出社しているようだったが、ほとんど人気はない。姉が部外者であるため一応資料室には入れない。そこで駐車場の車の中にいてもらうことにした。資料室に向かうと今川さんの机はあの日と同じままそこにあった。段ボールを開けてあのいろんなものの一部が入っていた袋を取り出す。その中身を床の上にぶちまけた。いろいろなものがある。口紅のかけら、 男性用のプラスチックの櫛、片方だけの靴下、ミニタオル、マウスパッド、片耳だけのピアス、クッションの切れ端のような綿がついた布、口紅は見覚えがある。カナのものだ。一部を切り取られたマウスパッドは確か安藤さんのもの。このクッションの切れ端は確か斉藤編集長が使っていたもの。ん？そこで私はふと思い出した。ミニタオルはどこかで見たことがある。しかもかなり身近に。思い出せそうで思い出せないジレンマに頭をかきむしりたい衝動に駆られながら、私は他のものを眺めた。ボールペンの本体、一部を削り取られた使いかけの消しゴム。そこまで見てふと気がつく。当時の第三編集部は今川さんを入れて9人だ。自分のものは入れないだろうから、入れる私物は8つでなければいけないとなると1つ多いのだ。一体誰のものが多いの？首をかしげてみるが、もともと第三の人間の持ち物に詳しいわけじゃない私にはわからない。どこかに何か手がかりはないだろうか。私は今川さんの机のフクロウさんが入っていた引き出しを覗いた。あの時フクロウさんが入っていたため、ろくにこの中は見てはいない。だが中には何も入ってはいないようだった。手がかりなしかな。引き出しを閉めようとして、私は何か引っかかっていることに気がついた。ん？再び引き出しを全部開けて奥をよく見ると、引き出しの奥に何か黒いものが見えた。それが突っかえて引き出しが奥に入りきらないようだった。手帳？手を入れて引っ張り出してみると、黒い革表紙の日記帳が出てきた。それを開いた瞬間になぜだか背筋がゾクリと震える。だがそれにひるんでいる場合ではない。私はゆっくりと遊び紙をめくった。それは今川さんの苦悩の記録だった。初めは他愛のない日常の記録が徐々に奥さんとの不和を描いている。不仲というのではない。だが奥さんが何か悩んでいるようなのに打ち明けてもらえないという苦悶だった。やがて日記は奥さんの自殺の日に差し掛かる。今川さんは自分を責め、奥さんを追い詰めた目に見えない誰かを呪った。奥さんのお腹にいた子供は血液型 AB 型。奥さんは A 型で、今川さんは O 型。裏切られたショックの一方で、信じたい気持ちが奥さんをかばっている。誰が花江をいじめた、慰めた、ん？だか、今となってはわからない。こうなっては近づく者を皆呪うばかりだ。その中に犯人がいることは間違いない。呪いは強力でなければならない。こうなれば全員だ。私も母も人柱となろう。そして欲にまみれたあの男もいっそ。その一方でこうも書かれていた。この気が狂った復讐を妻は許してくれるだろうか。私にもはや両親はない。せめて渡部が気づいてくれれば。あいつだったらバカにしないで俺を説教してくれただろうか。今川さんは光一に何か期待していたのだろうか。両親はないと言いながらも苦悩する一方で、そんな今川さんをそそのかす存在も書かれていた。あの男が言う通りだ。 誰も俺を認めない。だから俺を恥ずかしめようとしてるんだ。そして日記の最後はこう締めくくられていた。もうどうにもならない。フクロウさんが体の中から支配する。私はその日記を手に資料室を出た。ここに手がかりがあるかどうかはわからない。それでも私は自分の感情にけりをつけるために動かなければならなかった。気づかないうちに季節は初夏だった。四十九日の法要に訪れた菩薩寺は眩しいほどの日差しの中、少々蒸し暑いほどだ。法要は夕方からだったが、私は少し早めに寺を訪れていた。少々小高い丘にあるその寺からの眺めはよく、下の墓地の様子がよく見える。そしてその墓地からの眺めもまた良い。こんな場所に眠るのだったら光一も静かに眠れるのかもしれない。そんなことを考える。死そのものは壮絶だったが、光一の顔はどこまでも穏やかだった。置いていかれる身としてはその穏やかさが少し腹立たしくもある。バカと何度言ったか知れないそのセリフを口にし、墓地を眺める。するとそこに見覚えのある姿を見つけて、私は思わず声を上げた。
樋口さん。
私の声に気がつくと、樋口さんはこちらを見て驚いた表情を浮かべた。喪服の裾を翻し、そちらへと小走りに走る。もしかして四十九日ですか。静かに問われて私は小さくうなずいた。
はい。樋口さんはどうして。
息を整えながら問うと、樋口さんは目の前にあるお墓を見た。そこには樋口家の墓と刻まれている。
お墓参りですか。
ええ、妹の。そう言って樋口さんは墓石の横に刻まれた名前を指さした。その名前に私は思わず驚きの声を上げた。
え。
そこにはこう刻まれていた。今川春恵、今川花恵。
花恵さんは妹さんだったんですね。
ようやく理解できた気がした。樋口さんがこの一連のことを追い続けていたわけが。
今川さんに何か聞いてたんですか。
そう尋ねると樋口さんは晴れ渡った空を振り仰いだ。
何も聞けなかったんですよ。
ぽつりと彼はそう言った。
花江にも今川君にも何も聞けませんでした。
墓前で線香がゆっくりと煙をくぐらせている。細いろうそくの炎が小刻みに揺れた。
それでも関係があると思ってるんですよね、
この一連の人の死と今川さんが。樋口さんの手がゆっくりと懐をまさぐりタバコを出す。
私は誰を恨めばいいんでしょうね。
小さくつぶやいて樋口さんの手がライターを握りしめた。
今川君はその答えを知ってたんでしょうかね。
私には答えはわからない。言葉も見つからず立ち尽くす私の前で小さな炎が生まれた。光一の死がフラッシュバックして思わず目を閉じる。
報いはあると言ったんです。
え？ ゆっくりと目を開けると樋口さんはタバコの煙を深く吸い込んだ。細く長く吐いたタバコの煙が墓石を緩く撫でた。報いはある？ええ、だから任せろと。私に迷惑はかけないとも言いました。それはフクロウさんの呪いのことだろうか。考えていると樋口さんの唇がまたタバコをくわえる。チリチリと炎が赤く燃え、そのそばから灰が生まれた。頼むと言った私の罪でしょうかね。え？私が彼に、うか。風が吹いた。樋口さんの言葉とろうそくの炎をさらって。樋口さん？すみませんでした。頭を下げた樋口さんに何と声をかけたらいいのかわからない。罵倒したいわけじゃないけれど、無性に叫び出したくなって私は唇を噛んだ。何かヒントをください。どうして光一が死ななければならなかったのか。そういうのがやっと。私にもわかりません。ただもう終わったようですから、復讐すべき相手はこの世にはいないということでしょう。本当にそう思いますか？私の問いに樋口さんはゆっくりと首を横に振った。それを知る術はもはや私にはありませんから。最後に樋口さんが吐いた煙が淡く風に溶けた。四十九日の法要は滞りなく行われた。あまりによどみなく進むので、誰も彼もが光一のことを忘れてしまった錯覚に陥る。この法要が終われば、今日が終われば、光一の魂はこの世からいなくなってしまう。ただの通説だ。それでもまだこの世にとどまっている光一の魂を感じたかった。翔子ちゃん。呼ばれて振り返ると光一のお母さんがいた。落ち着いたとはいえまだその目は赤い。少しやつれただろうか。おばさん、来てくれてありがとうね。いえ。それ以上言葉がない。黙りこくっているとおばさんは私をふわりと抱きしめてくれた。こうちゃんはここにちゃんといるから。はい。それ以上は何も言えない。私は顔を上げることもできないままおばさんから離れた。法要が終わって寺を出た頃、携帯が鳴った。液晶を見るとユリの名前がある。通話ボタンを押すと、なぜだか落ち着きがないユリの声が飛び込んできた。翔子、聞いた？
聞いたって何を？
挨拶もろくにしないでそう言ったユリの声はとても興奮しているようだった。
どうしたの？
鞍馬編集長、会社辞めたんだって。
え、なんで？
よくわからないんだけど、昨日会社に妙な人が来たんだって。その時私ちょうど取材でいなかったんだけど。
妙な人？
多分頭に矢の字がつく自由業の人、つまり裏社会の方々ということらしい。私の脳裏には以前聞いた編集長の借金のことがかすめていた。
うちの会社もうダメかもね。次の編集会議も流れてみんな早々に会社から引き上げちゃった。何人かは辞めるって言ってるし。
やめてよ。ユリのつぶやきを否定してみたものの、私にもそれをありえないと言える自信はなかった。夜、久しぶりにラ・メールに顔を出すと、ナンシーママが開店の準備をしていた。時間は9時少し前。来るのがやや早かったようだ。
あら、翔子ちゃんじゃないの。
とわずかに香るオーデコロン。そのムクつけき抱擁が終わると、ナンシーママが気の毒そうな顔をしていった。
元気？その大変だったみたいだけど。
高一のことを言っているのだろう。無理に微笑んでみせると、ママは何も言わずにカウンターの椅子を引いてくれた。
ミスティの安藤ちゃんもうちもいいお客さんだったのにね。
このバーは会社からほど近いところにある。だからライト出版の社員もミスティの面々もよく顔を出していた。
そうね。
カウンターにバーボンのロックが出てきた。高一がよく飲んでいたメニューだ。ママも同じメニューを持って横に座る。
とりあえず乾杯しましょう。
うなずくしかできない。口に含んだバーボンはなぜだか少ししょっぱかった。
それにしても年寄りを置いていくことはないじゃないのね。みんなしてさ。
そう言いつつ、ママが取り出したのは社員旅行に行った時の集合写真だった。第一から第三までの総勢30名近くが一枚の写真に収まっている。
その写真懐かしいな。
この頃はまだ高一とは付き合い始めで、隣同士で写っててもどこかよそよそしい。
うっち、この頃はまだ細かったのにね。
言われてみれば内山さんはほっそりしている。
ほんとだ、安藤さんの武将髭は変わらないな。
こうしてみるとみんなどこか若い気がする。隅っこの方に映った今川さんは笑みもなく頭をかいていた。その隣に間宮さん。こちらは上機嫌で今川さんに話しかけているようだった。この頃はこんな風になってしまうなんて思ってもみなかった。今川さんもきっと。
編集長も相変わらずだな。もう編集長じゃないんだっけ。
そう言うとママは、ああやっぱりとため息をついた。やはり借金のことは知っていたらしい。
やばいところに借りちゃったって噂だったしね。
そうなんだ。そうなると保険金があろうがなかろうが、遅かれ早かれこうなるということだったんだろうか。不意にママが写真を覗き込んでいった。
ねえ、クラマちゃんってさ、奥さんすごく綺麗よね。
え、クラマ編集長？
うん、綺麗に年取った大人の女って感じの人。
いや、それはどうかな。クラマ編集長の奥さんはお世辞にも美人なタイプではない。どちらかといえば小太りで、着ている服のブランドで見た目をカバーしているタイプだ。
じゃあ、あれって目撃しちゃいけなかったのかしらね。
え、どれ？一口バーボンを飲んでママはタバコに火をつけた。
もう何年か前なんだけどね、昼の買い出しの時に合田坂で見かけたのよ。だからてっきり奥さんだと思ったんだけど。
合田坂は商店街裏のホテル街のことだ。
夫婦ならラブホテルなんて使わないんじゃないの？
言われてみればそうね。じゃあ私、浮気の現場を目撃しちゃったのね。デートにしちゃ女の人がちょっとくたびれてたからおかしいと思ったんだけど。
くたびれてた？
疲れてる感じがしたわね。私にはその女性が誰か確かめる術もない。けれどどうしても頭の中ではある2点が結びつかずにはいられなかった。
どうしたの？
不思議そうなママの前にお金を差し出して私は席を立った。じっと飲んでいられる気分じゃない。
また来るね。
そういった私の手を取ってママは濃いメイクの顔で微笑んだ。
納得できるまで追いかけりゃいいわ。無理に飲み込んじゃうことなんかないのよ。
まったくママには何でもお見通しらしい。
うん、ありがとう。
そういった私の方をママのいい香りがするハンカチがそっと拭ってくれた。夜風に吹かれて歩いていると、いつの間にか会社の近くまで来ていることに気がついた。この二月ほどの騒ぎで一時騒がしかったが、そろそろ落ち着きを取り戻しただろうか。高一が死んでから私は今まで一度も使ったことがなかった有給を使い切って会社を休んでいた。みんな元気だろうか。ふと見上げると第一編集室の明かりがついている。誰かがいるのだろうか。ユリの話ではみんな早々に引き上げたということだったのに。エレベーターを使って3階へ上がってみる。薄暗い廊下にわずかに開いた第一編集室のドアからの明かりが漏れている。そんな必要はどこにもないが、つい足音を殺して近づいてしまう。そこに聞き覚えがある声が響いた。俺の契約は破棄しましたから、鞍馬さんも破棄してくださいよ。少し怒りを含んだその声はミスティ出版の間宮社長だ。ということはそこに鞍馬編集長もいるんだろうか。つい歩みを止めて耳を澄ましてしまう。どうせ保険に使う金もないからな。昨日には解約したよ。本当でしょうね。確認すればいいだろう。携帯一本だ。半ば投げやりなその声は間違いなく鞍馬元編集長だ。二人が話しているのは例の編集長保険のことらしい。ならば私がここにいるのは場違いだ。そう思ってきびすを返そうとした私の足は次の言葉で止まった。お前が死んでくれりゃとっくに借金なんて返せたのによ。バカなこと言わないでくださいよ。斉藤君が亡くなった時もやけに嬉しそうだとは思ってましたけど、俺のことも狙ってたとはね。うん、渡部が余計なことしなけりゃ確実にお前まで殺されてたんだよ。一瞬時が止まった気がした。今鞍馬さんは何と言ったのだろう。今川を焚きつけてたのが本当にあんただったとはね。リアリストが聞いて呆れる。迷信だらけの村だったが、フクロウさんは妙な信憑性があったからな。フクロウさん、鞍馬さんは確かに今そう言った。迷信だらけの村とも。私の中で何かが一本につながり始めていた。バカバカしい。じゃああんたは本気で今川を焚きつけて俺を呪い殺そうとしたっていうのが。震える声で間宮さんが言った。それに対して鞍馬さんの嘲笑が響く。お前たちの専門分野だろうが。ほんの少しの沈黙。しばらくして間宮さんの震える声が聞こえた。とにかく保険を解約してくれたらいいんですよ。俺はもうあんたに用はない。そのままドアに足音が近づいた。慌ててどこかに身を潜めようとしたが、それよりも早くもう一つの足音が重なった。
うわっ、何するんだ
と間宮さんの切羽詰まった悲鳴が響く。それを追って鞍馬さんの荒い息遣いが漏れ聞こえた。
なあ、死んでくれよ。お前が死んでくれたら俺は助かるんだよ。なあ、バカ言えよ。あんたが殺したら意味ないだろうが。
苦しげな息の元で間宮さんが叫ぶ。だがその声は鞍馬さんには届いていないようだった。
いいんだよ。今死ねばフクロウさんが殺したことになる。お前が死ねば、お前が死んでくれれば俺はこれどうす、すぐ、あれ
首を絞められているのかもしれない。苦しげた間宮さんの声に私は慌てて第一編集室に飛び込んだ。
編集長、間宮さん。
習慣とはそうしたもので、私は鞍馬さんを呼ぶのに迷いもなく編集長と呼んでいた。だが目の前にいた男はかつて自分の上司であった男だとは思えないほどやつれすさんでいた。血走った目で間宮さんの首を絞める鞍馬さんの表情はすでに狂気を宿している。私は慌てて鞍馬さんに向かって精一杯の体当たりを仕掛けた。
うわ
と弾き飛ばされ、机にうつ伏せた鞍馬さんと、その鞍馬さんから解放されて咳き込む間宮さん。
大丈夫ですか？
間宮さんに声をかけると、慌てて彼は鞍馬さんから離れた。私も急いで鞍馬さんと距離を取る。
編集長、これどういうことですか？今川さんを焚きつけたって。
声が震えた。呪いなどという科学的根拠に乏しいものは、たとえ殺意があったとしても殺人事件として立件することはできない。けれどさっきまで聞いていたことが事実なら、今目の前にいる男こそが光一を殺した張本人ということになる。
仕方ないだろうが。
吐き捨てるようにそう言った男はゆらりとうつ伏せた机から体を起こした。大きく吐いた息。少し遅れて私はその呼気がかなり酒臭いことに気がついた。
金満が自殺なんかしやがるからよ、保険金でももらわにゃ。
金満ってどういうことですか？
今川のとこの女房だよ。あいつがいなくなりやがるから、俺はそりゃ懸命に今川を焚きつけたわけよ。
鞍馬さんの口調はすでに酔っ払いのそれだ。だがその口からは信じがたい事実が吐露されようとしていた。どうやらこの件の核は、私が思っていたよりはるかにドロドロした人間の欲望に満ちたものだったらしい。
今川さんの奥さんに何したんですか？
私の問いに血走った目を向けて、鞍馬さんはそばにあった椅子を引いた。そのままドカッと腰を落ち着ける。
あいつの女房はな、万引き癖があったんだよ。それを黙っててやる代わりに金をいただいて、ちょいといい思いをさせてもらっただけだ。
なんてこと。
それがいきなり子供ができた、もう言うことは聞けないなんて言いやがる。じゃあ仕方ないからバラすって言ったら自殺だ。全く使えんな。
ケット吐き捨てるように言うと、鞍馬さんは鼻をぐしっと指でこする。もはや言葉もない。睨みつける私など構うことなく彼は続けた。
今川のことは村にいる時から知ってたからな。やったのは奴らだって、たぎつけりゃフクロウさん出してくるだろって腹だ。
ということは鞍馬さんはフクロウさん発祥のあの村の出身らしい。だがもはや私にはそんなことはどうでもよくなっていた。体の震えが止まらない。こんな男の欲のために光一は、カナは死んだのだ。だが鞍馬さんはそんな私のことなど見向きもせず高笑いをした。
まさかあれほどの効果だとは思わなかったけどな。おかげで150万は返せたよ。あとは間宮が死んでくれりゃ完璧だったのにな。
ゲラゲラと品のない笑いが編集室に響き渡る。もう我慢がならない。鞍馬さんに詰め寄ろうとした私の腕を間宮さんが掴んだ。
バカな男だ。人を呪わば穴二つ、呪いは必ず自分に返ってくるというのに。
人の話など聞いていないかのように思えた鞍馬さんの高笑いが止まった。血走った目で私たちを眠つけると、ふんと不機嫌そうに鼻を鳴らす。
俺は何もやっちゃいないからな。やったのは今川だ。そいつの男も勝手に自殺したんだろうが、俺には何の責任もないね。
あなたが殺したも同然じゃないの。
じゃあ何か、俺を殺人罪で訴えるか。
人を小馬鹿にしたように嘘笑いを浮かべて鞍馬さんは立ち上がった。椅子を蹴り、今度は机に座る。
呪いをそそのかしたぐらいじゃ何の罪にも問われないんだよ。そのくらい小学生でも知ってるだろうが。
悔しい。だがこの男が言うように呪いをそそのかしたぐらいでは殺人罪は適用できない。悔し涙を流しながら私はただ鞍馬さんを睨むだけだった。
ま、そういうわけなんで用事も済んだし俺は帰る。
机から体を起こすと鞍馬さんはゆっくりとドアに向かって歩き始めた。必然的にドアのそばにいる私たちは距離を保つようにドアを挟んで後ずさりをする。悔しげに睨みつける私たちを唇の端に笑みすら浮かべつつ眺めて、上司だった男は悠然とドアをくぐった。その時、大丈夫だ、声が聞こえた気がして振り返った。だが視線の先では間宮さんが唇を引き結んで鞍馬さんを睨みつけている。お前は見るなよ。また聞こえた気がした。周囲を見回すが私たちの他には誰もいない。辺りを見回す私を不思議そうに見て間宮さんが尋ねた。
どうした？
いえ、今誰かの声が聞こえた気がしてたんですけど。
え？
不意に気がついた。その声がとても懐かしい声だったことに。静かにエレベーターのドアが開く。乗り込もうとした鞍馬さんの足が不自然に止まる。
あか？
その目が驚きに見開かれ、一歩二歩後ずさる。間宮さんと顔を見合わせ、ほんの少し近づいてみた。そこからエレベーターの中が見えるが何も変わった様子はない。無人のエレベーターは静かに扉を閉じた。だが鞍馬さんはまるで水の中を泳ぐような緩慢な動きで回れ右をした。いや違う、
ゴニゴニゴニパリッホワーッ、
引きずった喉元からヒューと息が漏れた。回れ右をしたのは鞍馬さんの上半身だけだった。
バキコキココココココココココココココココ、
と何とも形容のしがたい悲鳴を上げて鞍馬さんは悶絶した。その鞍馬さんの右腕が背中に向かって曲がり、関節を無視して折れ曲がる。左腕がひときわ大きな音を立てて派手に後ろに曲がった。
バキグワッ、助けてくれ、バキコキ
と派手な音を立てて鞍馬さんの足がねじれた。リノリウムの床にももはや布人形のようにねじれた鞍馬さんが転がる。私も間宮さんも動けないまま、ただただ鞍馬さんのその姿を呆然と見続けていた。
やべ、今川、やめてくれ。ゴリッ
と断末魔は180度ねじ曲がった首の動きとともにやんだ。震えながら床に座り込んだ私の耳に小さく誰かがささやく。幸せになれ。私を揺さぶる間宮さんの声を遠くに聞きながら、私はそのまま意識を手放したのだった。ゆらゆらと揺れている。ゆらゆらゆらゆら、何か大きくて温かなものに揺られている感覚。私はこの感覚を知っている。そうだ、これは花火大会で歩き疲れておんぶしてもらった高一の背中。いつも使ってるシャンプーと汗の匂い。家にいる時も高一を感じていられるように、私同じシャンプーを使ってるんだよ。ごめんな。私を運ぶ背中がそう言った。え、どうして？ 気持ちよくて目を開けたくない。高一のぬくもりと匂いに包まれたまま私は大きく深呼吸した。一緒にいられなくてごめん。変なことを言う人、今こうして一緒にいるのに。ごめんな。どうして謝るの？ちゃんと見てるから。不意に高一の香りが消えた。どうして？今私をずっと背負ってくれたじゃない。高一どうしていなくなるの？高一、高一と目を開けると目の前に心配そうな姉の顔があった。そして白い天井。ここどこ？やっと起きたのね。一昼夜目覚めないから心配したんだから。そう言って姉はほっとしたようにそばの丸椅子に座った。白いパイプベッド、仕切りのカーテン。ここは病院？そうよ、会社で意識をなくしたって聞いて慌てて飛んできたんだから。そしたら外傷は何もないのに目覚めなくて。まああんなものを見れば当たり前なんだろうけど。あんなもの、そうだ、思い出した、鞍馬さんのあの壮絶な死。ねえ鞍馬さんは。分かってはいたが口に出した私に姉はしばし視線を落とした。亡くなったみたい、間宮さんがそう言ってた。やっぱりあの状況で生きてる方がおかしい。それでも私はどこかで生きていてほしいと思ってた。あんな人でも死ぬよりは生きてる方がいいに決まってる。生きて何か他の形で罪を償うべきだったのだ。たとえ法律で罰せられなくても。そうだ、これ証拠にって預かったの？そう言って姉は茶封筒を布団の上に置いた。私に？ええ、警察の人から。樋口さんだ。愛想のない茶封筒を裏返すと樋口さんのかっちりとした文字で結城祥子殿と書かれていた。そっと封を切り中の便箋を取り出した。どこにでも売っているようなシンプルな便箋。その便箋に樋口さんの思いが記されていた。すべて聞きました。私は感謝したらいいのか謝ればいいのか申し訳ありませんでしたけれどありがとう。遠慮がちに書かれたありがとうの言葉が突き刺さる。そのために高一は死んだわけじゃない。でも何気なくベッドについた手に硬いものが触れた。そちらに視線を向けると溶けた万年筆の蓋があった。それをそっと握りしめる。お姉ちゃん。何？後を追ったら怒られるかな。途端に派手な音とともに頭が揺れた。姉に原骨を落とされたのだと気づいたのは2秒ほどの後のことだった。バカなこと言ったら私が怒るよ。もう怒ってるじゃない。痛みでポロリと涙がこぼれた。きっと高一の分も入ってる。だからこんなに痛いんだ。だからもう少し泣いてもいいよね。バカね。ふわりと姉に抱きしめられて私は高一を思う最後の涙を流した。おはようございます。朝のすがすがしい空気の中、私はオフィスのドアを開け放って挨拶をした。一日の始まりはやはり気持ちのいい挨拶からだ。するとにっこり微笑み返してくれたのは第二編集部の沢田編集長だ。おはよう結城、とうとう第二編集部に来る気になったが。
いえ、間違えただけであります。
とっとと自分のとこに行け。
はい。
最近移転したライト出版のオフィスは今までと第一と第二の並びが反対なのだ。そこに慣れずについつい第二のオフィスを開けてしまう。
おはようございます。
おお、また間違えたな。 今度こそ芦野編集長に挨拶をして自分のデスクに着く。すると今度は慌ただしく開いたドアからユリが飛び込んできた。
すみません、またオフィス間違えました。
バカ野郎、さっきから先生が待ってるんだ、会議室に行け。
はい。
ユリの場合間違えるのは建物だからまた始末に負えない。
おはよう。週に2回は間違えちゃうよね。寝ぼけてるとついね。
バタバタと取材の用意をしたユリが不意に私の耳元に口を寄せた。
ねえ、今日合コンなんだけどどう？
私を心配してユリはこうしてたまに合コンの話を持ってきてくれる。けれど私はまだそんな気分にはなれなかった。
ごめん、まだちょっと。まだダメ？
うん、ごめんね。
まあそのうちおいおいでいいわよ。またセッティングするからね。
そう言って慌ただしくユリは編集室を出て行った。
私も取材に行ってこよっと。
そう、私だって忙しいのだから。荷物と資料を整えて机を立つ。
チリーンと不意に赤い紐がついた鈴の根付けが机の上を転がった。高一のそばにあった綾組紐、私はそれをそっと引き出しの中にしまうと編集室を後にした。引き出しの中で鳴るそれに行ってきますとささやきながら。
以上、フクロウさん勘でございやす。
まさかこんな長えと思わなかった。もっと早く終わるかと思った。
やっぱりですね、少しは漢字チェックをするべきだったと、大失敗でございます。花絵が読めませんでした。
なぜあそこに登場人物のとこに花絵が載ってない。
でこれ金づるだった、これ読めなかった自分。
これが初見です。これが初見の、初見プラス漢字の読めないやつがやるとこうなるっていう、悪い例です。だから、ちゃんと読むときは、ちゃんと朗読するときはね、自分の朗読じゃないんで、はっきり言って。気をつけてください。こういう風にならないように。で、ということでジータレス読み、どっからだ、571かな。金環日食もあったし来ると思ってたよ、ジャコンと。まあなんかそれにつなげるのはよくわかんないんですけど、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはと。はい。で572、そういえばおっちゃん師匠シリーズのトランプって読んだのと。読んでないです。はい。師匠シリーズちょっと当分読むかどうかちょっとわかんないですね。ちょっと別の次、今度リークがあるんでそっちを行きますから、そっちやって師匠シリーズ読むのかな。てかどんどん増えてんのかな、知らない間に。なんかすげえ増えてたもんな。で573、おっちゃん来てた、ここは後で遅れたけど自動再生はいつも通りと。はい、あざっす。はい。で574、おっちゃん来てたと。おっちゃんじゃないですけど来ました。で575、おっちゃんこんばんこうと。まあおっちゃんじゃないですけど、はい、こんばんは。で576、兄貴今から聞かせていただきます、ホスト。どれぐらい経ってからか知らんけど中途半端だったじゃないかと思うんですけど。で577、うわ今聞くべきか、録音まで我慢すべきか、うわ時間がと。そういう時は録音の方が、中途半端なところから聞くと。で578、そういう台湾のサイト見てたら孤独の元
原点的な中国民間呪術の、これなんていうの古術っていうのについて、画像付きで載せてるサイトがあったから貼ってみると、見たくないです。ムカデなど黒い虫の画像もあるので苦手な人は注意してくださいって書いてあるから見ません、寝る前に嫌な気分になる。で579ダーオッチョに来てる。バンバンコ、明日職場の作業用 BGM で確定です。オフィスでオフィスを頭からぶっ通しで、しかも大音量で聞いてやると。やめてほしいんですけどこんなにあの漢字間違いとか、あのキャーとか、あの自分悲鳴とか嫌なんでね、そういうのあんま好きじゃないんですよ。そういうのできないから、しかも女だし、まあ気をつけてください。笑われますよ。で580、途中からでも十分理解できました。ワクワク続き聞きますと。はい、あざす。で581、こんばんは、いさむちゃん来てた。はい、こんばんは、あざす。で582、おっちゃんの渋い声でぶっきらぼうに答える光一、超かっこええわ。まあおっちゃんじゃないんですけど、光一はもう光一かっこいいよ。で583、完全に出遅れたと、録音で。で584、やっぱり裏があったなと。なんかね、普通に終わりそうじゃない感じがちょろちょろちょろちょろね。で585、これ読めなかったから普通に、あの普通にっていうか変な読み方しました。母体字、母体字っていうの、これこれ実際あるんですか、これ母体字っていう寺。あ、本当だ、 あんだ、違うわ、母体字って言うんだ。これ代々その寺の創始に寄依して先祖の位牌を収めてある寺のことを母大寺というんだ。はい、知りません、すいません、常識もありません。で587、平日にまさかの放送、いつものように聞き逃した録音聞かせていただきますです。はい、あざっす。で588、まさかの黒幕か、思ったより面白いなこの話。そう、黒幕、もう一気にもう悪にな、くっそ悪にしてみた。で589、金鶴。はい、金鶴でした。あの金鶴のやつ。で590、元編集長、どんだけゲスなんだよって。あえもう、ゲス中のゲスみたいな喋り方にしてみました。で591、悪人役が板についてますと。あざっす。やっぱそっちの方が楽だよ、楽。元が悪いやつだから。心がどす黒いやつだとやりやすいです。で592、おっちゃんの演技力はやっぱすごいわと、まあ、大した演技してるとは全く思えないんですけど、初見だと適当にやるしかないんで。で593、死んだ後見守ってる光一の声の優しげな感じと、げっすいクラマの声との落差がすごい。おっちゃんかっこええわと。おっちゃんじゃないんですけど、まあ褒められるのは嬉しいですけど、初見です。なので、無理してる。無理して、まあ、やってるんです。で、594、クラムの遺体がすごいことになってただろうによく同じ場所で仕事できるなと。リノリウムの床の継ぎ目あたりに何か残ってそうで嫌だなと。嫌だね。で、バキバキゴキゴキだって、どんどんどんどん。だって、もういろんなとこが来る。もうね、ルービックキューブみたいになってるな。もうそんなにバキバキね、あのコンパクトになっていったら嫌でしょ。残ってるよ、なんか出ちゃってるよ。で595、いや面白かった、確かにおっちゃんの悪役声がすごく良かった、あざす。で596、すげえ面白い話だった、おっちゃんうまいなと。まあありがたいんですけど、そんなにうまいと思えないっていうか、あの恥ずかしいぐらいミスってるんで、残念です自分としては。相変わらずこの初見で後悔するあたりならするなって話なんですけど、まあ、無理ですね。で597、壮大な呪いの根源が蓋を開ければどこにでもありそうな個人の欲望だったとは。とでもよくできた物語でした、おっちゃんお疲れ様だ。意外とそういうもの、どこにでもありそうだからこそ逆に怖いじゃん。どこにでも起こるかもしれないって思わせるところがまた、人間って怖いって。でアザス。で598、2時間超えかおつと、思ったより言った。はい、アザス。 デカ99、俺の高一がと。俺のじゃねえんだけど。まあ、とりあえず高一、燃えたよ。で、600、影虎。オフィス、いい話ですよね。少し悲しいですが、と。うん、いい話なの、これ。どんどん死んでくんだから、これ、よくはないと思う。みんなね、これ起きなきゃ、ほんと、起きない方がいいんだから、これ。で、601、高一、イケメンキャラだったな、フクロウさん、ワーリー、そしておっちゃんご苦労さんだ、アザッス。で、602、真をそそのかしたのが、ジャギだって見抜いた、俺ですら見抜けない展開と。そうか。このリハクのね、リハクですらもう見抜けねえっていう。不思議なキャラで603、1回目2回目朗読の時の猫かぶった編集長と聞き比べると面白いかもと、うん、突然変貌しますからね。酒もあるし。で604、隣人よりもどんでんがあって面白いですねと。これ普通に面白かったな。で605、クラマが突然正体を現して突然死んだって感じだったなと。たらればだが、記者として高一と二人でクラマを追い詰めてヤクザにクラマを人柱にしてほしかったと。すごいなそれ。それだと、まあそれもあり、それもありちゃありか。というわけで、予想以上に、立ってしまったのでこれで終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしたいと思うのでもしよかったら落として聞いてみておくんなまじと。あとはね、本当は余計なとこぶった切って一つにまとめたいですけどね。まとめたいですけど誰かまとめてくまとめてニコニコ動画にアップしてくんねえかなって俺がやれって話ですね。はい。じゃあいいや。やめまーす。じゃあお疲れ様でした。あざした。ではおやすみなさい。それじゃあ、バイバイ。